アレルヤ、感謝します。それでは今朝マルコによる福音書の一章をお開きください。今年に入ってマルコによる福音書からお話しし始めましたけれども、一回に一章ずつとも思ったんですが、短いながらもなかなか内容のあるところですので、まだ一章にとどまっています。今日一章から三回目ですけれども、信仰の従順というタイトルで今朝はお話ししたいと思います。4世紀にキリスト教の偉大な父として知られるようになったアウグスチヌスという人がいましたけれども、彼がキリスト教の教えが 何が一番大事ですかと聞かれたときに、キリスト教の教えにおいて何が第一に大事かと言われれば、私は1にも2にも3にも謙遜であると答えますと彼は言いました。1にも2にも3にもキリスト教において大事なことは謙遜であるということであります。この言葉を準備する中で、先週私もイチロー選手の引退会見をですね、全部ではないですけども一部ニュースなどで見ることができました。そして何が一番これまでの野球人生の中で一番印象に残っていますかと聞かれてですね、10年連続でメジャーリーグで200本以上の安打を打ったとか、オールスターに選ばれたとか、さまざまな金字塔を立ててますけれども、そういったことではなくて、昨年からの1年間シアトルマリナーズでですね、選手としてではなくて裏方で選手と一緒になって、選手を支えてですね、一番最後に自分の練習をしてという、その1年間というのは自分にしかできない、本当に自分が誇りに思えることじゃないかと思う、それが一番印象的なことですということでしたけれども、本当に謙遜な会見であり、また極めた人のすごい言葉だなと思いました。で、私たちクリスチャン信仰においても、実はイチロー選手が経験したような事柄があると思います。私たちの人生においても、このことを成し遂げた、あのことを成し遂げた、あれをやった、これをやったという、他の人たちから称賛されるような金字塔がいろいろと人生であるかもしれません。しかし本当に私たちが誇るべきというか、私たちが大事にすべきということは、実は神様との関係において誰も見ていないところで、どういう生き方を私たちがしてきたかということだと思います。人から称賛されない、しかし誰も見ていないところで、目に見えないこの誠の神様を愛して、この方の前でどのように私たちが生きてきたか、生きているか、それが実は人生で一番大事なことであり、難しいことだということを思います。経験のための鍛錬ということを使徒パウロが手元に対して語っていますけれども、節制ということ、また経験のための鍛錬、これは私たちのクリスチャン生活において大変重要なことです。経験のための鍛錬、節制、これは毎日のことなんですね。ただ日曜日だけ神様の前に出てくるっていうんではなくて、私たちは毎日毎日の日常生活の中で、誰も見ていないようなところで、どれだけイエス様を愛しており、神の言葉を愛し、また神の前に祈り、謙遜に私たちが生きているかということ、それこそが私たちの人生において最も問われる大事なことだということを思います。フィギュアスケートの世界選手権もあったりしてですね、私も家内も一生懸命、最後の日本人の選手が出るところだけ頑張って見てたんですけれども、やはりそういった選手たちの活躍とか、また本番でのいろんなプレッシャーに打ち勝っていく姿を見ていくときに、節制ということ、日頃の鍛錬ということがどんなに大切かということ、もうスポーツ選手全般に言えることだと思いますし、また何かを極めていっている人たち全般に言えることだと思いますが、クリスチャンとして私たちは、私たちのクリスチャン人生をやはり極めていくという、一人一人に与えられた走るべき工程というものがあると思います。 自分の人生を振り返ったときに、自分に与えられた走るべき工程を走り終えたと、そのように、実感できるならば、素晴らしいことだなと思います。今からでも遅くないと思います。神様は恵み豊かな方です。私たちにリセットの機会を何度も何度も与えてくださるお方であります。今日はもう一度、ヨハネの、バプテスマのヨハネの信仰にまず触れたいと思いますが、ヨハネの人生を見るときに、彼の人生も信仰の従順、謙遜というもので彩られています。一章の7節8節ご一緒に読みましょう。マルコ一章7節8節です。3、はい。ヨハネはこう述べ伝えた。私よりも力のある方が私の後に来られます。私にはかがんでその方の履物の紐を解く資格もありません。私はあなた方に水でバプテスマを授けましたが、この方は聖霊によってバプテスマをお授けになります。アーメン。神の御子であるイエス様ですから、バプテスマのヨハネとはかなり次元が違う人物でありましたけれども、しかし目で見る限りはイエス様も人の子です。そしてバプテスマのヨハネも同じ人の子です。そのことを考えるときに、このバプテスマのヨハネの偉大さというものは、イエス様の優れたところ、イエス様の素晴らしさを正直にはっきりと認識しているということです。このバプテスマのヨハネの言葉というのは当たり前のように私たちには聞こえますけれども、しかし私たちが自分の周りにいる誰かと自分を比べるときに、なかなかこういった言葉は口に出すことはできない言葉であります。ヨハネが本当に神様にあって謙遜に生きているということを私たちに教えてくれる言葉であります。ヨハネの3章30節を見ますと、開いてくださらなくて結構ですが、ヨハネ3章30節でバプテスマのヨハネはイエス様を指して、あの方は盛んになり、私は衰えなければなりませんと語っています。まさに私たちのクリスチャン人生の中で、イエス様こそが盛んになり、イエス様こそが栄光を取られて、私は小さいもの、私は衰えるべきもの、あの方こそが誉れ高いお方であり、私は小さいものである。そのことの認識を私たちは明確に持たなければならないと思います。バプテスマのヨハネは知っていました。イエス様こそが私たちを罪から救い出してくださる救い主だ。ですからイエス様を指して、見よ、世の罪を取り除く神の子羊と言って、イエス様を人々に紹介したわけです。私たちもバプテスマのヨハネのような心を持って生きる必要があると思いますし、この世の終わりの時代にあって、教会はバプテスマのヨハネの役割を持っています。つまり福音を伝えて、人々に神の国がもう来てるよ、イエス様と共に神様の国が来てるよ、そしてやがて完全な形で神の国が来るよ、このイエス様を信じましょう、イエス様はあなたのために十字架で身代わりに死んでくださいました、あなたの罪が許される道が開かれてますよと、私たちは福音を伝えていかなければなりません。一章の15節、時が満ち、神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。これはイエス様のお言葉でありますけれども、バプテスマのヨハネが語った御言葉と同様のことをイエス様は語られました。天の御国は悔い改めのあるところにあるとおっしゃいました。もしこの地上で私たちが天国の味わいができるとしたら、悔い改めの時であります。何も悔い改めの時だけでなく、クリスチャンになった私たちはイエス様と交わっている時に、イエス様を自分の目の前に認める時に天国の味わいをすることができるんですが、天国の味わいの第一歩は悔い改めから始まっていきます。私がクリスチャンになる上でとても大事な役割を果たしてくださった 先輩の兄弟に月広志兄弟という方がありますが、彼は防衛大学の4年生の5月にイエス様を信じました。私はこの方と9月に出会って12月にイエス様を信じるようになったんですけども、1972年の5月にもうすでに彼はアメリカ海軍基地の中にあったジョーンズチャペルという、あの黒船で来たチャプレンでジョーンズという牧師がいたんですけれども、このジョーンズさんを記念してジョーンズチャペルというのが建てられていました。そこでアルフレッド・ウィンローズというアメリカ人の宣教師さんが日本人向けのバイブルスタディを持っておられました。でそこに、ツキーさんは他の何人かの方々と一緒に出て、まあ、英語を習いたいという気持ちもあったんでしょう。防衛大学の学生はアメリカ海軍基地の中に、敬礼だけで入っていくことができるもんですから、まあ、制服を着てなきゃならないんですけども、まあ、日曜日とかに、彼は米軍基地に行って、そしてチャペルに行って、その宣教師さんから聖書を習うようになったわけです。しかし月井さんは神の国とか天国というのは死んだ後の話だと思っていました。ですからキリスト教というのはあまり自分とは関係ないと思っていた。ただまあただで英語を教えてもらえるから、まあ、言っていたというところだったわけです。しかしある日宣教師さんが聖書を開かれて、天の御国が近づいた、悔い改めなさいというこの聖書の箇所を開かれたんです。英語で The kingdom of God is at hand、 この近づいたという一つの表現は at hand、 手元まで来ているという表現なんです。でそのところから宣教師さんが話されて、天国っていうのは死後の話だけじゃないんだよと、今生きていて私たちが経験することができる、生きていて私たちが味わうことができる、この地上の人生のうちに私たちの生活の中で現実に味わえるものなんですよということを解き明かされたときに、あ、そうなのか、キリスト教というのは死後の世界のためであるだけでなく、今生きている人生において大事なものなんだということを急に彼は悟ったというんです。そしてこのキリスト教を信じよう、イエスキリストを信じようと彼はその日に決心して帰ってきたわけです。私たちのクリスチャン生活においても、私たちがイエス様を信じるということはもちろん死後の備えのためということもあります。永遠の命をいただいて、私たちが行き先をはっきりして、自分はいつ召されても天国に戻っていくんだ、天国に行くんだ、そここそ私の永遠のふるさとだと、それを知って生きるかどうかということはものすごく大事なことです。永遠が関わっていることであります。しかし同時にこの今与えられている人生をどのように生きるかということ、私たちが神の国の一員とされている、神の子供とされて、神の国のメンバーとされている、天国人とされている、その意識を持って生きるかどうかということは私たちの人生を大きく変えるものであります。このヨハネの宣教の第一声もイエス様の宣教の第一声も、時が満ち神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさいというものでありました。さあイエス様を見ますと、このイエス様がバプテスマを受けられた後のことが書かれていますけれども、12節、それからすぐに御霊はイエスを荒野に追いやられたとあります。11節で洗礼を受けられたイエス様に対して天のお父様が声をかけられました。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。イエス様を信じた私たちに対して天のお父様は同様の気持ちを持ってくださっています。この声は聞こえなかったかもしれないけれども、私たち一人一人に対して従順に神様の前に、イエス様こそが私の救い主だ、あの十字架は私のためであったということを認めて信じたときに、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ、そう天のお父様は、言葉は聞こえなかったかもしれないですけど、私たちに対して声をかけてくださり、そのように感じてくださっていたと信じます。しかし 神様に愛されているから、神様の子供にされたから、天国人にされたから、神の国のメンバーになったから、それで人生はもう毎日万々歳、もう安楽椅子に座ったような人生だということを聖書は教えていません。私たちの人生には試練があることをむしろ聖書は教えているんです。私たちの人生には神様が与えられる訓練もあることを聖書は教えているんです。親が子供を愛しているならば、自分の肉の子供を愛し、そして訓練するように、しつけをするように、天のお父様も私たち一人一人の人生に関わって私たちにしつけを与えられる、訓練を与えられるお方であることを聖書は教えています。それの訓練を耐え忍ぶ者は幸いである。耐え忍んでよしと認められた者は命の冠を受けるからであると、そのようにも聖書で教えられています。イエス様は12節、御霊はイエスを荒野に追いやられたとありますから、御霊に導かれて荒野に行かれたんです。マタイによる福音書の4章のところでは、御霊に導かれて荒野に行かれたことが書かれています。そこで3種類の誘惑をイエス様は受けられました。まあ、私はそれを4種類と見てるんですけども、まず第一の誘惑は、もしお前が神の子ならとサタンは言ってきたんです。で、私にとってまず第一の誘惑は、本当にお前神の子供か、神のことされてるのか、こんなことがお前の人生にあるじゃないか、あんなことがあるじゃないか、こんな試練があるじゃないか、それでもお前は神の子供か、と。これが私は第一の試練だと思います。第二番目の試練は、お前が本当に神の子なら、あの石をパンに変えてみろ。そう言ってサタンは誘惑したわけです。これはマタイによる福音書の4章に書かれていることですが、石をパンに変える。もうイエス様は40日間断食をしておられましたから、ものすごい飢えと渇きがあったわけです。もうパンを食べたい。何かを食べなきゃならない。もう体がそれを訴えていたはずですよ。絶望的な状況でした。そしてイエス様は石をパンに変える力をお持ちの方でありました。しかし、それはサタンの誘惑であることをご存知だったんです。サタンの誘惑というのは、私たちの衣食住、この地上の生活の中でやってくるものです。食べること、飲むこと、着るもの、暮らし向きの自慢、そういったことを通して私たちを誘惑してきて、見えないところにおられる神様との関係、自分の霊や魂のことではなくて、この肉体に関わるもの、自己保存欲というものをみんな持ってますが、そこをサタンはついてきます。そして私たちが食べること、飲むこと、お金を儲けること、この地上において私たちが人間として何か気づけるもの、そういった事柄に対して私たちの注意を引いてしまって、そして私たちの心を誠の神様から引き離してしまう。霊的な大事なものから、なくてならないものから私たちを逸脱させてしまう。これがサタンの誘惑であります。しかしイエス様はこのサタンの誘惑に対して打ち勝たれたお方です。人はパンの実によって生きるのではない。神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてあると。そのように御言葉を引用してイエス様は勝利を得られたんです。次にサタンはイエス様を神殿の頂に連れて行きました。これは霊的な世界の中で一瞬にして起こったことでしょう。サタンはイエス様を神殿の頂に導いて、そしてお前が神の子だったらそこから飛び降りてみろと、御使いが支えると聖書に書いてあるではないかと言って、確か詩篇の言葉を引用して、そしてサタンはイエス様を誘惑したんです。サタンは神の言葉さえも用いて私たちを誘惑することができます。イエス様が第二番目に受けられた誘惑というのは、うぬぼれ、高慢の問題でした。見ていろ、私は神の子だ、どうだ、本当に私は神の子だろう、こんなことはできるんだ、あんなことはできるんだ、そう言って イエス様は自分の高ぶりを表すこともできた、うぬぼれることもできた。しかしそれをイエス様は拒否されたお方であります。下がれサタン、イエス様はサタンを退けられたお方であります。第3番目に、サタンがイエス様に対して与えた誘惑というのは、この世の栄光、栄華を一瞬にして見せられたんです。もしお前が私にひれ伏すなら、私はこれをお前にあげようと、そのように提案しましたが、イエス様はやはり神だけ使えよと書いてある。神の言葉を引用して、そしてこのサタンの誘惑を退けられたお方であります。権力欲、特に男性の中にそういったものがあります。支配欲、サタンはそのようなところをついてイエス様を誘惑しようとしてやってきました。しかしイエス様はこれらの誘惑に対して勝利されたお方であります。謙遜にイエス様は父なる神と共に歩まれたお方であります。今日の第3番目の学びたいテーマは、従順に応答した弟子たちということであります。17節、イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。人間を取る漁師にしてあげよう。シモンという名前で出てますが、これはペテロのことです。アンデレというのはペテロの兄弟のことです。ペテロとアンデレは多分網元かなんかの息子たちであったろうとも言われていますけれども、彼らは漁師としても優れた人たちでありました。このペテロとアンデレに対してイエス様は、私についてきなさい、人間を取る漁師にしてあげようとおっしゃったんです。マルコによる福音書の特徴ですが、18節、すると彼らはすぐに網を捨ててイエスに従った。ここに私たちは弟子たちの、このすぐ後にゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネ、ペテロ、ヤコブ、ヨハネ、イエス様の12人の弟子のうちでも特別にイエス様が側近に置かれた弟子たちが出てきますが、このヤコブとヨハネもイエス様から声をかけられると、20節、イエスはすぐに彼らをお呼びになった。すると彼らは父ゼベダイを雇い人たちと共に船に残してイエスの後についていったとあります。これが信仰者がイエス様に対して取るべき態度であります。誰もが今の仕事を投げ捨てて、そして牧師になりなさい、宣教師になりなさい、伝道者になりなさいという意味ではありません。イエス様が声をかけて語られるならば、それに即刻従うべきであるということです。仕事は何であれ、イエス様がどういうことに対して声をかけておられるのであれ、イエス様が語られるならば素直にそれに従う、これが弟子の第一条件であります。弟子の第一条件は素直さということです。素直さは偉大さへの第一歩である。アインシュタインが言ったんでしょうか、どこかの塾に添えて書いてありましたけど、素直さは偉大さへの第一歩である。この素直さっていうのは従順とも言い換えることができると思います。従順さ、英語の言葉で一番いいのは多分 teachable という言葉だと思います。 teachable、従順というとオビディアントという言葉もあります。でもこの teachable、 教えられることができる、学ぶことができる、学びやすい、そういうニュアンスの言葉です。従順さ、素直さ、 teachable がな、そういう心がなければ弟子になることはできません。どんなに先生が教えてあげよう、この生徒にこれが必要だと思って一生懸命言葉を尽くしても、生徒に学ぶ気がないならば、ティーチャブルでないならば、アンティーチャブルならば、何も学ぶことはできない、習得することはできない、成長することはできない、 学校に何日通おうが、何時間クラスに座っていようが、学ぶ心がないならば、何も得得することができなくなってしまいます。クリスチャン信仰も一緒です。従順さというものが大変大事です。教えられやすさということが大変大事です。ですから、ローマ人の手紙で、使徒パウロが非常に力説しているのは、信仰の従順ということであります。ちょっと開いてください。ローマ書の一章です。ローマ人への手紙の一章。五節。ローマ人への手紙の一章五節。ご一緒にここを読みましょう。三、はい。この方によって私たちは恵みと使徒の務めを受けました。皆のためにすべての異邦人の中に信仰の従順をもたらすためです。アメン。使徒パウロは自分の務めというのはイエス様の皆のためにすべての異邦人の中に信仰の従順をもたらすためです。つまりここにいる私たち一人一人に信仰の従順をもたらしたい。もし使徒パウロがここにいるならばそう語るに違いありません。そしてこのローマ書の一番最後、16章を開いてください。ローマ書16章の26節です。このところも一緒に読みたいと思います。16章26節。3、はい。永遠の神の命令に従い、預言者たちの書を通して今や明らかにされ、すべての異邦人に信仰の従順をもたらすために知らされた奥義の啓示によってあなた方を強くすることができる方。アーメン。信仰の従順。これがないならば私たちはクリスチャンとして成長することは不可能であります。神様の奇跡を見ることは不可能です。神様の御業を見ることは不可能です。信仰の従順がないならば。信仰の従順があるならば、私たちは神様と一緒に冒険をすることができます。イエス様と一緒に働くことができます。でも信仰の従順がなかったら、自分のやりたいように、自分の考えに従って、自分を第一にして生きるだけです。この前、妻が、ラインハルト・ボンケ先生のメッセージのテープを聞いていました。非常に素晴らしいメッセンジャーですので私も引き込まれて聞いてましたら、なぜ今も聖霊が働いていらっしゃるのに私たちは聖霊様の力を体験することができないのでしょうか、そういう質問に対する答えをメッセージの中でしておられました。ウサイン・ボルトの例を挙げておられました。あなたの家にウサイン・ボルトさんが来るとします。ケーキを用意して、おいしいコーヒーを用意して、ボルトさんどうぞ、このコーヒーおいしいですよって言って、ウサイン・ボルトさん台所、あるいはリビングルームでコーヒーを飲んでケーキを食べて、ああこのコーヒーおいしいね、このケーキおいしいねって、そう言って、喜んで帰るかもしれないけれども、それでこのウサイン・ボルトのあの世界一速いあのエネルギー、あの力を見ることができますか、ラインハルト・ボンケ先生が言うんですね。いや、見ることできない。もし彼のうちにあるエネルギーと彼の能力、彼の力を見たいならば、彼が競技場で100メートルのトラックで位置について、そして彼がスタートして走る、そこに彼の最高の力が表されていくんだ。一緒にケーキを食べたりコーヒー飲むときは彼は普通の人ですよ。同じように、もし私たちがクリスチャンとしてケーキを食べてコーヒーを飲むだけのクリスチャンであるならば、聖霊様はあんまり働く必要がない。ケーキのためコーヒーのための力はそんなに必要ない。でももし私たちがイエス様のことを述べ伝えるという伝道をするとか、イエス様のご命令に従って 私たちが福音を伝え、福音に生きようとするならば、聖霊の力が必要になる。聖霊の力が現れることなくして、私たちの働きは全うされることはできない。いや、本当だなと思いました。私たちはどれだけイエス様のご命令に従って福音を述べ伝えているでしょうか。この一週間を振り返るときに、いや、この一ヶ月を振り返るときに、この一年を振り返るときに、何人の人に私たちは福音を分かち合ったことがあるでしょうか。イエス様を私は信じてますよと、誰かに、何人の人に私たちは伝えたでしょうか。もしそうしないならば、聖霊様のお働きを私たちは決して見ることができないんです。この弟子たちはイエス様の語りかけを聞いて、すぐに従順についていきました。私たちが牧師、あるいは宣教師、あるいはまた教会の働きのために特別召されるということが確かにあります。私は大学1年間で辞めました。で、私の先輩たちも大学出た後、もう自衛隊辞めたいと彼らは申請を出したんですけれども、私と違ってもう彼らは4年間学んでましたし、優秀な学生たちでしたので、頼むから辞めてくれるなと、幹部候補生学校にまず行ってくれって、それから辞めることを考えてくれって、まあ、学校は学校で自分たちの立場を考えますから、とにかく彼らは幹部候補生学校に行きました。で、その後彼らはなお私たちはクリスチャンとして、牧師として生きるように神様から召しをいただいたので、辞めさせてくださいと申し出ました。そして私の先輩の月井さんと、あと木島さんという人が自衛隊を辞めて、そして彼らはイギリスの神学校に行きましたけれども、牧師としてもう働いてきました。今は顧問牧師になっておりますけれども、彼らの払った犠牲というのは私以上に大きかったなと思います。特に4年生の木島さんという、さっき月井さんの話をしましたけど、同じ部屋に彼らはいましたけれども、木島さんが自分のお母さんに、九州にいるお母さんに手紙を書いて、私は防衛大学を卒業した後に、牧師になる道を歩むように、示されていますと。ですから自衛隊を辞めることをお許しくださいと手紙を書きましたら、びっくりしてお母さんと、お姉さんですか、横須賀までやって来られました。大学は横須賀にあったもんです。私もお会いしたんですけども、本当に涙ながらに、頼むから辞めないでくれと、一生懸命親として説得しておられました。お父さんが病気で早く亡くなっていましたから、それで非常に優秀な方でしたけれども、親に迷惑かけないで学ぼうとして、防衛大学に学びに来ておられて、非常に優秀な学生でありました。しかし彼はイエス様が、私に従ってきなさい、あなたを取る、人間を取る漁師にしてあげようと言われたときに、彼はすぐに従うことを決心したんです。その犠牲は彼にとっても家族にとっても大きかったと思います。時々神様はそういう犠牲を払うように語りかけをなさいます。でも安心してください。みんな牧師になったら、もう教会が成り立たなくなるかもしれません。ですから、それ、人それぞれの召しというものがあります。賜物というのがあります。照明、召す、命と書きますけれども、キリスト教でいう召し、照明というのは、コーリングと英語で言いますが、コーリングというのは辞書などを調べられますと、職業という意味も出てると思います。それぞれに与えられた職業、それぞれに与えられた賜物というのがあります。役割というのがあります。例えば聖書の中でプリスカとアキラ、アクラ、まあ、アキラ兄弟に喜んでもらうためにはアキラと訳した方がいいんでしょうけども、訳によってアキラと訳しているのもありますけども、まあ、プリスカとアクラとして知られてますが、彼らは夫婦でした。天幕作りをしながら彼らは伝道していったんですけども、彼らは決して使徒ではなかった。伝道者とも呼ばれていない、牧師とも呼ばれていない。しかし聖書学者と言われたアポロに対しても、誠のイエス様の道を教えることができるほどに聖書をよく学び、天幕作りをしながら、彼らはローマからコリントへ、ギリシャの町ですが、そして今のトルコにあるエペソに、そしてまたローマに戻って、仕事をしながら、 ローマで福音を述べ伝え、コリントで福音を述べ伝え、エペソで福音を述べ伝え、またローマに戻って福音を述べ伝え、彼らは天幕作りをして、あの使徒パウロの同業者ですよ、同じように天幕を作りながら働きながらでも彼らは福音を述べ伝えていったんです。私たちの人生において大事なことは、神様の召しがどこにあるかということを確信することです。私の召しは牧師であると確信したから私は牧師になったんです。たとえ私は普通の仕事についていても、横須賀では私約8年間仕事をしながら給料をもらわずに伝道し教会のために働きました。でも私の意識の中では私は牧師だったんです。仕事を持っていようが持っていまいが、私たちの召しがどこにあるかということが大事なことであります。ですからこの弟子のように、私たちがどのようにしてじゃあ牧師になることができるか、第一は召しがあるかどうか、証明感です。これが第一に大事なことです。第二番目は周りから認められることです。確かにあなたは証明があると思うよと。周りの人がみんな認めない場合はやっぱり考えて祈った方がいいと思います。時々本人は私は召されてる、証明があるという方がありますけれども、周りの人に認められなくしてそれは現実にならないということであります。信仰の従順、これこそ神様が私たちに求められるものでありますけれども、信仰の従順を妨げるサタンの働きと、また私たちの肉の働きというものがあります。肉というのは私たちの自我です。で、サタンはいつも私たちの自我に働きかけてくるんです。私たちの肉の性質に働きかけてくるんです。そして私たちをうぬぼれさせたり、高ぶらせたり、自己憐憫に陥らせたり、苛立たせ、腹立たしくさせたり、私たちをさまざまな神に喜ばれない行動へと駆り立てます。今水曜日の夜学んでいる聖書の学び、ジョイス・マイヤーさんの思考の中の思考という名の戦場、そういうタイトルで学んできましたが、あと1回で終わります。あ、ごめんなさい、あと2回で終わります。今週と、そして、今週がもう最後ですか。そうですね、今週が最後ですね。あと1回で終わります。思考という名の戦場の中でジョイス・マイヤーさんが教えていることは、私たちの心、思いこそが戦場であるということです。そこにサタンが働きかけて私たちを妬みに引き寄せたり、私たちが憎しみ恨みでいっぱいになるように仕向けたり、私たちをサタンの力によってコントロールしようとする。そして知らず知らずのうちに要塞を築いて、私たちがそれの虜になって自由を失ってしまう、そのように働いているんだということを書いておられますが、今日皆さんへのプレゼントがあります。受付のところで受け取られた方があるかと思うんですが、ユシ兄弟ちょっと、はい、ジョイス・マイヤーさんの最近訳されて出た本です。2月の大会に行った時にそれが紹介されてましたので、それタダでいただけるというので、私お願いして住所を残して送ってもらいました。今朝ありますので、まだもらってないという方は受付で一人一冊ずつ十分ありますので、もらって帰ってください。いや、今日は私の家族誰か来てないけどって、家族のためにももらって行ってくださったら結構です。どうぞ読んでください。そして読み終えたら誰かに差し上げてくださってもいいと思いますし、またご自分で学んでくださったらと思います。水曜日の夜、これからはその本からは学びませんけども、やはり同様な大事なことがそこで教えられています。私たちの心と思いを守るということ、神の愛のうちに保っていくということ、これが私たちが毎日置かれている経験のための戦いであります。心を神様の愛のうちに保っていくということ、そこに私たちの戦いがあります。開いてくださらなくて結構ですが、イザヤ書55章8節9節、イザヤ55章8節9節にこう書かれています。私の思いは あなた方の思いと異なり、あなた方の道は私の道と異なるからだ。主の言葉、天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。神様の思いは私たちの思いの中に昇ってくるんです。神は私たちの心の内に働いて、志を立てさせ、ことを行わせてくださると、ピリピ書の2章6節でしたか。書かれています。神は私たちのうちに、志を立てさせ、ことを行わせてくださる。ですから、私たちの思いのうちに神様の思いが来るんですが、でも自分の思いに来ることが全部神様の思いではないです。私の思いというのがいっぱいあるんです。で、多くの場合私たちは、これこそ私のしたいこと、これこそ私の願いです。これこそ神様、あなたの願いに違いありませんよね。神様同意してくださいと言って、神様をコントロールしたくなることが人間として起こってきますけれども、しかし神様は、私の思いはあなたの思いと異なる。私の思いはあなたの思いよりも高い。ですから、このことについても私たちは謙遜にならなきゃなりません。ですから、ある願い、思いがあるとしたら、本当にこれは神様あなたから出てきてますか？これはあなたの思いでしょうか？教えてください。そう言って私たちは神様の御心が表されるのを確信するのを待つということ。そういう謙遜さも大事になってきます。ジョイス・マイヤーという人が今週水曜日の夜学ぶ内容の一つですが、こう書いてました。人間が神様によって作られた目的は、神様に従うことによって真に神様を敬い礼拝することです。神様に生きる人は従順を人生の土台として立て上げるべきです。それこそが幸福を手に入れるための鍵であり、基盤なのです。神様に従うことなく、本当の幸福を手に入れるのは不可能です。神様に従っていれば、どんなにうまくいかないことでも、すべてまっすぐに整えられ、解決していくのです。つまり神様に従うことは、すべての人が果たすべき務めなのです。そのように彼女は書いています。この真理を学んだのが、ソロモン王様でありました。ソロモンという人は地上の誰にも勝って、歴史上誰にも勝って、神様から最も知恵を与えられた人物でした。しかしここに私たちが陥る罠があります。どんなに私たちが知識があっても、知恵があっても、それを用いてその通りに生きるとは限らない。これが人間の悲しいところであります。知っていてもそのように行えない。ソロモンは神様の道を歩むようにお父さんのダビデからコンコンと教えられ、神様ご自身からコンコンと教えられていたにもかかわらず、なお彼は神の道に従わず偶像崇拝に陥り、快楽に溺れ、自分の手に入れたいものを得るためにお金をもうものすごく用いて、そして神様に背を向けた人物であります。そういった生活をした中で、ソロモンが得た最後の悟りが、伝道者の書の12章に書いてあります。一緒にどうぞお開きください。マルコの福音書に何か挟んでおいていただいて、旧約聖書の真ん中辺です。伝道者の書、12章、13節です。伝道者12章13節。伝道者の書12章13節。一緒にここを読みましょう。よろしいでしょうか。3、はい。結局のところ、もうすべてが聞かされていることだ。神を恐れよ。神の命令を守れ。これが人間にとってすべてである。アーメン。 いろいろ好き放題をして、いろいろ失敗をして、ソロモンがたどり着いた結論がこの御言葉であったというのです。神を恐れよ、神の命令を守れ、これが人間にとってすべきである。もう一度マルコによる福音書に戻りましょう。イエス様の弟子たちが集められていきましたが、その弟子たちを連れてイエス様はカペナウムに行き、あのガリラ湖の、ま、ほとりにある町ですけれども、まあ、そこにペテロの姑の、まあ、奥さんのお母さんの家もあったわけですが、その町でイエス様は数々の癒しと奇跡を行われました。その様子がマルコの福音書の真ん中辺に書かれています。汚れた霊に疲れた人たちを解放し、病の人たちを癒されました。ペテロの姑も高熱を出して、そして床に伏せていたんですけども、イエス様が来て奇跡的にこの姑を癒されました。マルコ一章の29節から34節まで私と交互に読んでください。一行は街道を出るとすぐにシモンとアンデルの家に入った。ヤコブとヨハネも一緒であった。イエスはそばに近寄り手を取って起こされた。すると熱が引いた。彼女は人々をもてなした。こうして町中の人が戸口に集まってきた。34節3、はい、イエスはさまざまな病気にかかっている多くの人を癒された。また多くの悪霊を追い出し、悪霊どもが物を言うのをお許しにならなかった。彼らがイエスのことを知っていたからである。アーメン。特にこの32節、夕方になり日が沈むと人々は病人や悪霊に疲れた人を皆イエスのもとに連れてきたとあります。そしてイエス様は彼らを皆お癒しになったとあります。この同じ記事が今日最後に開くところです。マタイによる福音書の8章に書かれています。マタイ8章16節17節、もう少し詳しくマタイは語っています。ここを読んで終わりにしたいと思いますが、マタイによる福音書の8章16節17節、ご一緒に読みましょう。3、はい、夕方になると人々は悪霊に疲れた人を大勢身元に連れてきた。イエスは言葉を持って悪霊どもを追い出し、病気の人々を皆癒された。これは預言者イザヤを通して語られたことが成就するためであった。彼は私たちの患いを担い、私たちの病を負った。アーメン。預言者イザヤは紀元前750年頃に活躍した人でした。そのイザヤがイザヤ書53章の中でイエス様のことを詳しく預言しています。イエス様がなぜ十字架にかかられなければならなかったのかと。人々は皆イエス様が罪を犯したと思った。そしてイエス様は当然の罰を受けたと思った。しかしイザヤが書いているのは、しかし彼は私たちの咎のために砕かれ、私たちの癒しのためにイエス様は傷を受けられたんだと。そのことを語っています。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は全ての咎を彼に負わせたと、そのようにイザヤは語っています。このイザヤ書の言葉がイエス様の中で現実となっているんだと。ですからイエス様が地上に来られた時にその御業が起こったけれども、イエス様が天に戻っていかれる前になされる大事業がありました。それはイエス様の姿が見えなくなっても、このイエス様が地上で始められた御業が続くように、イエス様は十字架の上で人類の皆さんや私のすべての罪をその身に背負って身代わりに苦しんで 死んでくださって、罪のための贖いの技を成し遂げてくださったんだということです。今イエス様の姿は見えません。イエス様は父なる神の右の座に座しておられます。しかしイエス様の御霊によって、同時にこの方は私たちのところに来て、信じる者の心の内に宿ることができる、信じる者と共に働くことができるお方であります。ですから今日という日に私たちは父なる神の右の座におられるイエス様とつながって、イエス様の御霊によってイエス様と共にいるんです。そしてこの御霊と共に父なる神も共にいらっしゃいます。聖霊様が共にいてくださって、私たちと共に働いてくださるんです。イエス様は弟子たちを呼び集めて、それから数々の奇跡を弟子たちの前で行われました。そして弟子たちも同じように出て行って、悪霊を追い出し、病人を癒しなさいと、あなた方はタダで受けたのだからタダで与えなさいと、そのように12人に命じられました。そして後で70人に命じられました。そしてイエス様の福音を信じた人たちがこの福音を述べ伝えていったんです。マルコの16章の最後のに書いてある通りです。そこで彼らは出て行って、至るところで福音を述べ伝えた。すると主は彼らと共に働き、御言葉に伴う印と不思議を持って御言葉を確かなものにされたとあります。私たちが福音を述べ伝えるときに、語るときに、祈るときに、神様が働いてくださるんです。罪の許しはイエス・キリストにあります。罪の許しはイエス様の十字架にあります。これは偉大なことであります。私たちは罪の性質を持っていますから、いろんなところで人に対して罪を犯し、人を傷つけるということが起こってきます。逆に私たちは人から傷つけられるということも起こってくるんです。ちょうど木がこの自然界の中で育つためには風を受けます。台風で時々枝が折れたりします。育っていく過程で様々な傷を受けながら木は丈夫に生きていきます。温室の中で育てた木っていうのは力がないので、もうすぐにダメになってしまいます。私もパンジーとかなんか植えるときに、温室育ちのパンジーを買ってきて外にパッと植えると、風が強い日に植えるともうすぐに折れてしまいます。ダメになってしまいます。ある程度風に慣れて耐えれるようになって、それはそこにずっと根付くことができるんです。温室育ちであるならば木は立ち続けることはできないんです。傷を受けてます。同じように私たちも人生の中で様々な傷を経験します。許され、許すということが必要になってきます。古い本ですけども、 あなたこれとてもいいわよって言って、柏木哲夫先生、淀川キリスト教病院の理事長を今してらっしゃる方ですけども、この先生の本を私全然忘れてたんですが、KBI の卒業記念にカベナンタ書店からプレゼントしていただいてたんです。それでその病んでいる人へのアプローチ、どのように私たちは病んでいる人へのアプローチをすべきかということを精神科医として、書かれた、ずいぶん古い本ですけれども、しかし非常に真理に富んでいる本です。その中で一人の K さんというある若い女性の癒しのことについて書いてありました。この方は急に 腕が麻痺してしまって動かなくなったんです。それで整形外科に送られてきて、そこでレントゲンを取ったり、筋力を調べてもらったり、いろんな医学的な検査を受けましたけれども、整形外科の お医者さんはどこも悪いところを見つけることはできなかった。もしかしたらこれは精神的なことと関連していると思うから、柏木先生が見てくださいということで、この患者さんが柏木先生のところに回されてきたんです。それでまずこの患者さんの家庭的な問題が何かあるかなと思ってカウンセリングをし、聞いていると、2回目だったか3回目だったか、ある出来事をきっかけに腕が麻痺したということが分かったんです。手が効かなくなってしまった。それは結婚してまだ間もない頃だったんですが、ご主人が 出張で数日間家を留守をしたことがあったんですけど、その時にご主人宛に男性の名前で手紙が来たんですけども、女性の直感でこれは女性からに違いないと思って、まあ、ご主人には悪いと思いながらその封を切って中を見るとやっぱり女性からの手紙だった。それで結婚前からそして結婚後もこの女性との関係が続いているということが分かってカッとなって、もうあの人が戻ってきたら包丁であの人を刺し殺して しまおうと、それぐらいカンカンになりました。まあ当然のことでしょう。それで2日してこのご主人が帰ってきて玄関に来た時に、もうあの人刺し殺してやると思って台所に行って包丁を手にしたんですけども、その時に急に力が抜けて包丁が落ちてしまった。それで刺し殺すことはできなかった。それから腕が効かなくなったって言うんです。でそれを聞いて柏木先生は分析されたそうです。そして彼女に話されました。あなたの腕が効かなかったことに効かないの2つの理由があると思います。一つはあなたはその麻痺した腕を見るたびに、私はまだあの人を許してませんって、あなたを決して私は許してませんと、その腕を見るたびにあなたはそのメッセージを送っていらっしゃる。そしてもう一つは、もしこの腕が効けば私はいつでもあなたを刺し殺しますよと、そのメッセージをあなたは持ってらっしゃる、見てらっしゃる、見せてらっしゃる、そうじゃないですかとお話ししたそうです。それと彼女はその通りですと認められたそうです。そしてご主人を許すことを決心されたんでしょうか。3日後、そのカウンセリングが終わって3日後に彼女の腕が動き始めたということです。短絡的な方は、私の知ってるあの方、足が麻痺してると言ってた、腕が麻痺してると言ってた、きっと憎しみがどこかにあるに違いない、すぐにそう思ってですね、あなたね、つって言って話す方があるんですが、そう単純なことではないですから、短絡的にならないでください。ただ、お医者さんが見られて、原因がわからないというときは、霊的な問題であることがしばしばあるということです。サタンの働き、あるいは霊的な問題。そのことについて私たちは、お医者さんが原因がわからないとおっしゃるときは、神様の前に謙遜に出て、主よ、あなたは最高のお医者さんです、私を癒してくださいと私たちは言うべきであると思います。イザヤ書にある通り、イエス様は私たちの咎のために砕かれ、私たちの罪のために差し通されたお方であります。彼の打たれた打ち傷によってあなた方は癒された、そのようにイザヤ書53章5節に書かれています。イエス様が私たちのために苦しみ、あらゆる罪と病を背負って十字架で死んでくださったお方であります。お祈りをしたいと思います。